こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、木本半明による軍事戦士系の新書で、第一次世界大戦の戦後戦を打開するために登場した戦車と、その運用思想である機動の理論を解説する一冊である。著者は、陸上自衛隊で戦車部隊の指揮経験を持つ実務家であり、理論の歴史的背景だけでなく、実際の運用や戦史上の展開を踏まえて説明している点に特徴がある。内容は単なる兵器紹介ではなく、正面からの力押しに固執せず、弱点を見つけて突破するという発想の重要性を示すものでもある。豊富な図版や写真を用いて戦車の機動力をどう活かすか、なぜ機動が戦局を変えるのかを整理しているため、軍事史に関心のある読者はもちろん、状況判断や戦略思考を学びたい読者にも読みどころがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦後戦の膠着を打開するために生まれた戦車の意味。本書の出発点は第一次世界大戦で生じた3号戦の行き詰まりにある。大量の兵力を正面からぶつけても前進できず、むしろ被害だけが増えるという状況に対して、戦車は新しい突破手段として登場した。ここで重要なのは、戦車が単なる強力な兵器としてではなく、戦線の硬直を崩すための道具として位置づけられている点である。著者は、3号や火力によって固定された戦場では、従来型の攻撃が効率を失うことを前提に、軌道によって敵の脆弱な箇所を突く発想へと視点を移す。つまり本書は兵器の性能を語るだけでなく、戦場の条件が変われば発想も変えなければならないという軍事思考の根本を示している。次に、軌道の理論を支える弱点攻撃と迂回の発想。軌道の理論の核心は、強固な正面を無理に破ろうとせず、敵の弱点に素早く作用することにある。これは単なる迂回戦術ではなく、相手の配置、反応速度、補給、指揮系統などを含めて全体の弱さを見極める考え方である。本書では戦車の速度や突破力を生かし、敵が最も守りたい部分を外して相対的に弱い側面や後方に圧力をかけるという発想が重視される。ここでのポイントは、機動が火力や防御を否定するのではなく、それらを戦局上有利な位置に持ち込むための手段として機能することにある。したがって、本書が示す機動とは、単に早く動くことではなく、敵に対応の遅れを強いることで主導権を握るための思考法だと言える。さらに、フラーから現代までつながる戦車運用思想の系譜。本書は機動の理論を歴史的にたどりながら、その思想的な連続性を示している。起点となるのは、英陸軍将校 J. フラーが構想した戦車運用論であり、その後第二次世界大戦期のドイツ軍やソ連軍によって実践的に発展し、さらに現代の各国軍にも影響を与えてきたとされる。著者はこの流れを通じて、軌道の理論が一時的な流行ではなく、戦場の構造変化に応じて繰り返し検証されてきた原理であることを示す。重要なのは、時代ごとに装備や編成は変わっても敵の弱点を突き、判断の遅れをつくという基本発想は変わっていない点である。本書はこの系譜を学ぶことで、戦車戦の理解を個別の戦士に閉じず、軍事思想の継承として捉え直せるようにしている。そして、陸上自衛隊の経験に基づく実務的で図解中心の解説。著者が陸上自衛隊で戦車連隊長や陸将補を務めた経験を持つことは、本書の説明に具体性を与えている。机上の理論として抽象化するのではなく、実際の部隊運用を知る立場から、戦車をどう使えば理論が生きるのかを整理しているため、読者は概念と運用の結びつきを追いやすい。さらに、豊富な図版、イラスト、写真が用いられている点も大きい。戦車戦や戦術の議論は、文章だけでは地形や配置、進出方向の関係が理解しにくいが、視覚資料があることで、軌道の意味が具体的な場面として把握しやすくなる。本書の実務性は、軍事専門家向けの難解な理論書というより、理論を現場感覚に引き戻す橋渡し役として機能している点にある。最後に、軍事書としてだけでなく、戦略的思考の教材として読める理由。本書は戦車や戦士を扱う軍事書でありながら、その読みどころは軍事領域に限定されない。軌道の理論が示すのは、固定観念に従って正面突破を繰り返すのではなく、状況に応じて勝ち筋を探す柔軟な思考である。これは複雑な条件下で有利な位置を見つけるという意味で、戦略設計や問題解決の考え方にも通じる。ただし、本書の価値は一般論としての柔軟性を語ることではなく、戦争という極端な条件でその必要性がどう現れるかを具体化している点にある。類書の中には戦士の知識を羅列するものもあるが、本書は理論の背景、運用の考え方、歴史上の実相を一つの流れとして示し、読者に考えるための枠組みを与える。軍事史の入門書としても、思考法の事例研究としても成立するところが独自性である。結論として、本書は、 戦車史や軍事理論に興味がある読者はもちろん、固定化した状況の中でどう突破口を見つけるかを考えたい読者にも向いている。特に戦史を単なる年表ではなく、発想の転換が戦局を変える過程として理解したい人には有益である。実務経験を持つ著者がフラー以来の軌道の理論を図版豊富に整理しているため、理論の抽象性と現場感覚の両方を行き来しながら読める点が強みだ。似たテーマの軍事書と比べると、本書は兵器の性能や戦闘の勝敗だけに焦点を当てず、なぜその運用思想が必要だったのかを明確に追っている。さらに、戦車戦の専門知識がなくても歴史的背景と基本原理を抑えながら読める構成になっているため、軍事書の中では比較的入り口を作りやすい。理論史、戦史、実務の3つをつなぐことで軌道という概念を立体的に理解できる一冊である。ご支援いただける場合は肝と判明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。